はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは多数決の失敗というお話をさせていただきます。声がちょっと枯れてしまって、お聞き苦しいところがあると思いますが、どうぞご容赦くださいませ。はい、私はですね、選手のやる気を引き出すための、手法として、指示命令のトップダウンと同時に、選手のその主体性を引き出すボトムアップっていうことが大事だっていう話をしていたり、あとはですね、その監督コーチが、生徒のね、意見に寄り添って、興味関心に寄り添ってひたすら徹底的に話を聞くアクティブリスニングが大事だっていうような話をしています。で、これは私の中で、間違いないく確信なんですけれども、私の信念なんですけど、これちょっと誤解があるような気がして、ややもするとですね、ボトムアップ思考だったりアクティブリスニングをするっていうことイコール多数決だっていうふうに思われている方が結構いらっしゃるなと思っているんですね。で、私ははっきり言ってたですね、多数決ってのはあんまりいいことじゃないっていうふうに思っているので、ちょっと今日はその辺を、言語化したいと思います。わかりやすく言うんだったら、生徒、選手のですね、意見をどんどん聞くということ、これ大事なんですが、聞くのと実際に叶えてあげるのは別だよっていう、そんな話になりますかね。聞いてあげるのは大事なんですけど、やっぱりできることできないことあるし、やった方がいいこと、やった方が悪いことっていうのもあるんですね。なので、聞いてあげるのと叶えてあげるのは違うよっていうことです。で、一つね、面白い事例をお話をして、なるほどというふうに思っていただこうと思うんですが、この話はね、ボイシーで毎日、お話をされている、西野明宏さんですね。ボイシーパーソナリティの西野明宏さん、絵本作家のね、西野さんの放送を結構昔ですけど聞いて、すっごい面白いなと思った話があるんで、それをしますね。中世のヨーロッパにはいろんなお城があるじゃないですか。お城ね。で、お城の中で、ヨーロッパのお城の中で、結構有名な、お城の一つに、ドイツの、ノイシュバンシュタイン城っていうのがあるそうです。私は行ったことがないんですけどね。ノイシュバンシュタイン城っていうとこね。で、そこは、ディズニーのシンデレラ城の、モデルの一部になったような、そういう、立派なお城でして、で、今でもそこはドイツの観光名所になって、多くの観光客が訪れて、そこに経済的な潤うすね、ものとなっているということなんですけど、これって、で、中世のその必要とされて建てられたお城じゃないそうなんですよ。実はこれ建築が1868年にスタートした結構最近の建物で、建てた人はですね、ルートヴィッフィ2世という方らしいんですね。で、この人がなんでこれを建てたかったかっていうと、中世のヨーロッパに憧れてかっこいいのが作りたかったから作ったっていうことだったらしいんですね。で、当然それを作るときには、お城を作るには、税金が使われますから、ものすごい猛反発を食らったらしいんですね。その当時の国民から反対意見を食らって、そんなもん今ね、趣味で建てるなと、昔はお城っていうのは実用的だったけど今はもういらないじゃないかと、今更お城なんてっていう猛反発を受けて、いたんですけれども、でもルートヴィッフィ2世としては自分はこれを作りたいんだと、とにかくこれが作りたいんだっていうことで、押し通して作ったんですね。で、これ 100% 良かったかどうかっていうのはまた別の問題だと思いますが、事実として今でもこのお城はその地域の、周りの人々を食わせてるってことです。ここに観光客が世界中から今でも訪れて、もう世界的にいい名所になって、今でも観光客によってこの地域を潤してるっていうことですね。何が言いたいかっていうとですね、一時のその多数決みたいなものって、やっぱり数の理論で言うとね、こっちの方の意見が多いからいいっていうふうに決定して進めるのは多数決じゃないですか。だけど、たった一票でもですね、その多数決っていうのの落とし穴があるとすれば、熱意が汲み取れないっていうことなんですよ。で、多くの場合、そのこれがやりたいんだってことって大体反対意見に合うんですよね。で、ここのところが結構重要で、多数決をで決めるっていうのはその一票の熱意が汲み取れない、どれもこれも同じ一票として扱われてしまうと ただし、まあ、人を動かすものっていうのは往々にして熱意であるっていうことですね。まあ何でもそうですけど、あなたが多分このラジオを聞いていただいているスマートフォンも、最初に作ったのはスティーブ・ジョブズの iPhone だと思うんですが、まあそれもですね、多分反対意見にあったはずなんですよ。そんなもん作ったって売れないとか、絶対使いづらいとか、今までの方がいいとか、そういう意見が絶対、多数決だったらそっちが勝ってると思うんですね。だけど、いや、世の中にこういうものを作るんだっていうですね、一人のその熱意、そういったものが大体時代を動かすっていうことです。はい。で、私たちのその 子供たちの指導現場っていうところに、まあ落とし込むとですね、やっぱりそのチームを率いているのは監督、コーチだし、まあ選手の中では、まあ代表はキャプテンであると。やっぱそういう人の一票と他の人たちの一票の熱意の重さっていうのは絶対違うと思うんですよね。だから、周りの意見がこうで、ね、そして反対意見があって、多くの生徒は賛同してくれないけど、だけど自分としてはもうこういうチームにしたいんだとかですね、自分としてはこういうことをしたいんだっていうような熱意があるんだったら、それを押し通すっていうのも一ついい指導方法だなって私は思うんです。冒頭に言ったように、アクティブリスニングに徹することは大事だし、そのボトムアップ思考で選手たちの主体性を促すってことは大事なんだけども、まあ、ややもするとそれはイコール、まあ、多数決で決めるっていうふうな勘違いがされがちなので、まあ、決して多数決っていうのは私はいいことじゃないというふうに思ってるんですね。話を聞き、寄り添い、どんどんどんどんこう思考をね、ボトムアップで仕入れるんだけど、いろんなことを考えて自分の熱意も含めて最終決定っていうのは一番熱意のあるですね、監督コーチがこういうふうにじゃあしますっていうふうにはっきり決める。ね、選手同士のことだったらじゃあこれでいきますっていうふうにキャプテンが決める。決める人がしっかり決めるってことはすごく大事だと思うし、その、まあ、やっぱりリーダーたるものをやっぱり熱意でもって人を突き動かすと、いうことがすごい大事だと思います。はい。今日はね、多数決による失敗ということで、もし多数決に従っていたんだったら、今でもね、世界的観光名所になっている、ノイシュバンシュタイン城もないし、多分スマートフォンもないし、ね、そういったなんかこう、人々を感動させるようなチームっていうのはなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに私は常々思ってるので、リーダーはやっぱりアクティブリスニングに徹して、ね、ボトムアップ思考を促して行くことと同時にですね、最終決定は自分の熱意に従ってしっかり決めていくという、この両立ができることが一番重要なんじゃないかなというふうに思います。はい、今日は多数決による失敗というお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。今日の放送ね、ちょっとでも面白かった、それから興味が持てたという方はチャンネル登録をして応援してくださると嬉しいです。高評価、低評価のボタンもお待ちしております。最後にちょっとだけお知らせです。無料のメルマガ発行してます。メルマガ登録していただきますと、2日に1度、私からあなたに直接、コーチングに関するアドバイスなどを送らせていただきますので、ぜひ無料にてメルマガをお受け取りください。この説明欄にリンク貼ってあります。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。Facebook グループからの参加と YouTube メンバーシップからの参加がありますので、ぜひ一度説明欄を見てですね、案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。